先週に続いてダニエル書のお話をします。旧約聖書の時代、イスラエルの王国は二つに分裂して、バビロンという強い国によって滅ぼされてしまいました。このダニエル書という書物は、国が滅びる直前にバビロンの都に連れて行かれたダニエルと三人の若者たちの生き方を描いた文学作品です。先週はダニエルさんの三人の友達であるシャドラクさんとメシャクさんとアベドネゴさんがバビロンのネブカドネザル王の作った大きな金の像を拝まなかったというお話でしたね。今日はダニエルさんのお話です。ダニエルさんは神様からいただいた力によって夢を解いたり謎を解いたりすることができました。ダニエル書の2章にはネブカドネザル王がバビロンの知恵のある人々に私の見た夢を言い当ててその意味を解きなさいと命令したお話があります。どんな夢を見たかも話さないで、私の見た夢を言い当ててその意味を解きなさいというのはむちゃくちゃな命令ですね。不可能なことのように思えます。バビロンの知恵のある人々の誰もできませんでした。ところがダニエルさんは神様に祈ってその夢の秘密を教えていただき、王の見た夢を言い当ててその意味を解くことができたのでした。今日の聖書にはバビロンの新しい王であるベルシャツァルが宴会をしていた時に空中に人の手が現れて壁に文字を書いたという奇妙な事件のことが書かれています。ベルシャツァル王はこの不気味な事件を大変怖がって、バビロンの知恵のある人々にこの字を読み解釈をしてくれる者には紫の衣を着せ、金の鎖を首にかけて王国を治める者のうちの第三の位を与えようと言いました。よっぽど壁に書かれた字の意味を知りたかったのでしょうね。ところがネブカドネザル王の夢の時と同じように、誰も壁に書かれた文字の意味を解くことができませんでした。そこで謎を解く力のあるダニエルさんが呼ばれたのでした。ダニエルさんは説明しました。あなたの父上であるネブカドネザル王は、一時人間の社会から追放されて、野原の獣と同じように生活しなければなりませんでした。そしてネブカドネザル王は、自分が一番偉いようにしていたけれども、本当は神様こそが王国を支配しているということを悟りました。ところが、ベルシャサル王、あなたは父上のネブカオネサル王のことを知りながら、神様の前にへりくだろうとせず、神様を礼拝するために使う器を宴会に使い、偶像の神々を礼拝しています。誠の神様を信じて恐れ敬うことをしていません。ですから、神様が壁にあのような文字を書かせたのです。文字は、メネメネテケル、そしてパルシンと読みます。メネは数えるということです。 神様は、あなたが王として国を治める年を数えて、それを終わらせました。テケルは、量を測るということです。あなたは、神様の計りにかけられ、王としては足りないと判断されました。パルシンは分けるということです。あなたの王国は二つに分けられて、メディアの国とペルシャの国に与えられるのです。つまり、壁に書かれた文字は、ベルシャツァル王の支配が終わり、バビロンの王国が滅亡するという、神様の裁きを告げる言葉だったのです。そして、この裁きの言葉の通りに、ベルシャツァル王は殺されて、バビロンの国は滅亡したのでした。この地上のどんなに強く見える国も、その国の支配者も、神様の教えに逆らうならば、滅んでいくのです。それは、聖書の時代だけでなく、今の時代も同じです。お祈りします。恵み深き天の父なる神様、この地上で強い権力を持って支配していたバビロンの王国の王も、神様の裁きによって王の位から退けられて、そして国は滅亡しました。どんな権力者よりも神様の方が上におられて支配をしておられるということをこのお話から知らされます。神様、今の時代にも多くの人々を支配して苦しめている権力のある人たちがいますが、神様はさらにその上におられて、そして神様が定めた時に権力を持つ人々を終わりにしてくださいます。神様、どうかこの世界の歴史を導いてくださいますようにお願いをいたします。そしておごり高い部門の支配を終わらせ、苦しめられている人々に助けを与えください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。